ブログ。英子、いつの間にブログ始めたの？言ってよ。ある日の高校からの帰り道、仲がいい友人の B ちゃんからそんなことを言われた。B ちゃんはネットサーフィンをしていたら私のブログを偶然に見つけたのだという。私はやってないけど、と笑って答えたが、信じてもらえない。照れて隠していると思われただけだった。日記だって3日と続かない私が、ブログなど作るはずがないのに、仕方なく B ちゃんと一緒にネットを確認することにした。すると、不思議なことに、作った覚えのない私のブログが確かに存在した。ブログ作者のプロフィールや顔写真は間違いなく私だ。うっすら寒くなった。一体誰がこんなことを。なりすまし。話に聞いたことはあったが、自分の身に起きると気味が悪くて仕方がなかった。私じゃない。必死に A ちゃんに説明したが、A ちゃんは最後まで半信半疑のように見えた。家に帰ってから改めて私の偽物が作ったブログを一記事ずつ確認した。偽ブログの投稿記事には、私の日常で起きた出来事が忠実に書かれていた。ある日の記事を読んで、私はゾッとした。私が部屋で一人で読んでいた本が紹介されていたのだ。誰かにその本を読んだと喋った覚えはない。わかるはずがないのだ。この部屋で私が読んでいるのを見ててもいない限り。一体どうやって、何の目的で、疑問の数々が頭の中をぐるぐると回転する。もしかして部屋を監視されているのではないか。私は部屋中ひっくり返したが、隠しカメラの類は発見できなかった。その記事以外にも、私自身でなければわからないような内容がいっぱい書かれていた。怖くなった。悪口をネットに書き込まれるといった直接的なものではなくても、強烈な執着心と悪意を感じた。私は偽ブログにコメントを書くことにした。私が本物の A 子です。誰だか知りませんが、なりすますのはやめてください。次の日になっても、コメントに対する返事はなかった。ならば次の手だ。私が正真正銘本物のブログを作ればいい。そうすれば、いつまでもなりすましてはいられないはずだろうと思った。早速偽物が使っているのと同じ無料のブログサービスに登録しようとした。しかし、ブログ作者の個人情報を登録しようとすると、おかしなことが起きた。入力いただいたメールアドレスはすでに登録されています。偽物は私のメールアドレスを使ってすでに登録していたのだ。個人情報まで完全に盗まれていた。そして私を嘲笑うかのように新しい投稿がブログにアップされていた。内容を読んで頭をガツンと殴られるようなショックを感じた。本音というタイトルをつけられた記事には、友達の B ちゃんに対する悪口が書かれていた。B ちゃんは自分の話ばかりで、私の話を聞いてくれないとか、自分の都合ばかり押し付けてくるとか、内容が当たっていなければ、笑って無視もできるのかもしれないが、タイトル通り、それは私の本音だった。偽物は私の心の中を見透かしていた。けど、私の気持ちの大事な部分が抜けていた。文句はあっても、私は B ちゃんのことが好きだ。人付き合いには本音を隠すことも必要だと思っている。B ちゃんにも私に対する不満があるはずだ。そういうことを一切考えず、私の内面を分かったふりしている偽物に対して無性に腹が立ってきた。私は再びコメントを残した。いい加減にして、何も分かってないくせに。すると、今度はすぐにコメントに対して返事が来た。私はあなた。あなたは私。この人、おかしい。怒りよりも、 偽物に対する恐怖の感情が再び勝った。私はブログサービスを運営している会社になりすましを訴える問い合わせをした。事情を説明し、私が本物の A 子だと証明できたおかげで、偽物のブログは間もなく開鎖された。それからしばらく B ちゃんとは相変わらず仲良くやっている。偽ブログが開鎖される前に B ちゃんへの本音が書かれていた投稿記事を B ちゃんが読んだかはわからない。本当は読んだけど、読んでないふりをしてくれているのかもしれない。私たちの中にはごまかしや嘘がある。今はまだそれでいいと思っている。少なくても他人からとやかく言われる筋合いはない。その日も B ちゃんと一緒に帰るため、私は校門の前で待っていた。 B ちゃんが校舎の方から駆け寄ってきて私に言った。 A 子、今度は Twitter 始めたの？